11時になりました。生放送でハニー FM A スタジオからお送りしております。さて今日はですね、街歩き情報などを紹介しているはちみつ情報局がありますスタジオに鈴木さんです。今日もいいお天気になっておりまして。
そうです ね、
ね、はい、こういう時には外に行きたくワ
クワク、はい、なりますね。
でこの時期はもう歩いても気持ちいいですしね、はい、どこ歩いても景色も綺麗ですから。
そうですね、
はいはい、今日はどういったところをご紹介いただけるんでしょうか。
は
い、
今日はこれから行われますイベントと、はい、あと現在進行中の、うん、もうすでに開幕している展覧会についてお話したいと思っています。
は
い、
今日は2点ご紹介いただける、はい、ということです ね、
そうですね。
まずはどちらからいきますか。
はい、まずはこの池フェス大阪2021という名前なんですが、はい、これは私の好きな建物に関するイベントです ね、 ですね。
何度かこの時間でも紹介しておりますけれどもね、
はい、ありがとうございます、はい、認識していただけて嬉しいです。はい、
池フェス大阪2021、
はい、
今年初めてになりますか。
あ、いえ、もう何年も続いていますね、はい、6年は続いていると思います。ですね、
今年は、は
い、今年は、はい、ただ実際に歩いて巡るっていうのは、ちょっと昨年も、縮小してますので、うん、昨年は完全にネット上で見る、
ネット上で見るだけという、
はい、という回だったんですね。はい、で今年は見るものと少しだけ参加型があるそうなんですが、
うん、そうなんですね、
まだねそのあたりは秘密というか公表されていないので、
そうなんですね、
はい、私もまだ知らないのでほぼ毎日気にしながらチェックして、今日じゃなかった、また明日かなみたいな風に思いながら、
な
はい、今情報収集中、
少し、はい、様子見ながら今回は開催できる、はい、ということですね。
そうですね、はい、今までのようにこう100個とか150というようなイベントを
建物を、ね、
はい、建物を、ね、紹介するのはちょっと厳しいです
ね。まだちょっと難しいと、
はい、
そうなんですね。そうですね、まあ、徐々に徐々にということでしょうね。はい、
そうですね、
はい、今年はいつ開催されるんですか。
はい、今年なんですけれども、今年は10月3030日土曜日と31日日曜日がメインの日になっています。はい、それで内容としてはネット上なんですけれども、トークライブ、
トークライブ、
はい、あと動画がありますので、うん、はい、各建物でその中をこうずっとこう案内してくださったり、はい、その建物に関係された方のお話を聞け
たり
と、それぞれ結構趣向が違いますので、型にはまってるわけではないので、うん、ここはこんなことまでするのかっていうのもあったり、結構お話ばっかりだといろいろあるようなんです。
その建物が分かるような、はい、まあ、動画が、
はい、
いくつぐらいです
か。はい、はい、今回も紹介されますのは大阪の生きた建築、まあ、現在使われている、
はい、
利用されている建物ということで、うん、150以上
すごいですね。
そうなんです。だから、ね、ちょっと見切れないのですが、
2日間限定だけなんですかね。
限定のものもありますし、少し長く見せてもらえるものもありますの です、
ね、じゃまず限定ものから見ておきたいですね。
そうです、そこを、ね、間違えるとやや厳しくなる。
おっと、いくらこうね画面で見られると言っても
150
はなかなかたくさんありますから、
一、はい、つ何分かもまだわからないので、
は
い、ちょっとその辺を考えて、うん、この後計画に忙しくなる時期なんです。そうです
ね、はい、組み立てないといけないですね。
そうなんです。
じゃあ事前にいくつかこう出るところも分かってたり、ホームページ見れば、
はい、
あ、この建物があるんだなっていうのは分かるんですね。
そうです、はい、はい、今のところ公開される建物の名称については、うん、インターネットで出ていますので、はい、それはここだなここだなっていうのはまずはこう目星をつけていただいて
建物好きにはたまらない瞬間ですね。
はい、瞬間なんですよ。もう一応、はい、大体、ああ、ここ、はいはいってこう分かるのですが、はい、その中のどのあたりまで見られるのかとかですね、そういったことが重要ですので、
そうですね、楽しみですね。
はい、そうなんで、外側だけこうぐるぐるではないと
中を見たいという。
そうですね、
普段はね、見ることね、はい、実際使われていますので、はい、お仕事なのでね、はい、この機会にということで、
はい、
10月30日と31日、
はい、
インターネット上で開催されると、
はい、そうです、
はい、ということですね。
で今回初めてということで、はい、例えば、いくつかあるんですけど、はい、藤田美術館というところですとか、あと都市施設で東横堀川水門とかってこういうのピンときますか。はい、水門があるんですけれども、はい、そういったこう いわゆる土木施設のようなものも公開されますので、
そうなんですね、
それまでどのようにこう水門が上がっていくのかとか、
面白そう、
そういうのがあの好きな方もまたいらっしゃいますのでね
水門好きにはたまらない、
どのぐらいの感じで上がるかとか、はい、あの信号がパッと変わるとかで、ね、あるんですよ。私一回ここで通ったことがありますよ。あ、そうなんですね。
何か特徴あるんですか？
楽しいですね。
楽しい、はい、
そこまで来て、はい、でしばらく止まって赤信号になるので止まって、はい、で水位を調節して、はい、でまた青になったらこうずっとこう通過できるようになってますので。
あ、そうなんですね、はい、
そういったのもどのように見せていただくかはわからないんですが、そういったあの土木施設もいくつかありますので楽しみにしていただけたらと思います。
面白そうですね、は
い、
今回はね。
そうですね、はい、
秋の夜長に
楽しめそう。そうです、あの結局夜とかもね、夜中に見たいという方はそれもできますので、
日中、まあ、こういう、ね、はい、イベントって開催されますけど、はい、夜は、ね、お休みなので、はい、でもこうネット上ですと夜も楽しめますから、は
い、見れてしまう、あの歩き回らなくていいので足も疲れず、
ね、はい、目が疲れますけど、
目が、ね、疲れるかもしれないんですが、足は大丈夫ですので、
朝までイケフェスですね、はい、
そうですね、
ぜひ楽しんでいただきたいですね、
は
い、
でガイドブックも発売中ですので、ちょっと大阪周辺に行っていただいた方がいいかなというふうに思うんですけども、うん、そこで手に入れることができます、は
い、ガイドブックも同時発売ということですね、
はい、
じゃあイケフェス大阪2021、はい、今年はオンラインで、開催されるということです、
はい、そうです、はいはい、楽しみにしています、はい、でもう一つでよろしいですかね、はい、
もう一点、
はい、もう一つあるんですが、はい、まあ、これもちょっと建築絡みなんですけれども、はい、現在開催されております、うん、モダン建築の京都展というものについてお話したいと思います、
は
い、
モダン建築の京都展、
はい、そうですね、はい、これは京都にあります京都市京セラ美術館、昨年リニューアルされてオープンしたもの、リニューアルオープンしたものなんですが、こちらで開催されておりまして、9月の25日から12月の26日日曜日までやっています。まだちょっと余裕がありますね、はい、始まったばかりといえばそうなんですが、一応あの日時予約優先というふうになってますので、できればネット上とかで予約をしていただいて、うん、お出かけになった方が確実に入場していただけるシステムになっています。そうなんですね。
綺麗なこの外観もね、
そうですね、はい、そうなんです、あの写真とか見ていただくと分かると思うんですが、もともとは、うん、あのこれもあの古い建物でして、大礼記念京都、ごめんなさい、京都美術館というものがもともとありまして、はい、うん、それをリニューアルして昨年オープンしましたので、うん、はい、その、ね、新旧ちょっと合わさったあたりが、もう何とも言えず、もう何枚も写真をまずそこで撮ってしまって時間がかかるという、
外観だけでも楽しい、
そうです、はい、外観だけでも楽しいですし、あのただで中までは入っていけますので、うん、美術館のその展示の入り口まではフリーで入っていただきますので、はい、 そうなんですね、そこをまずね、楽しんでいただくだけでもいいかなというふうに思います、はい、はい、あとあの中には喫茶ですとか喫茶レストランですとか、
ちょっとお茶もできますね、
はい、そうですね、あとショップもありますので、はい、そういった楽しみ方もできるかなというふうに思います。
こちらでモダン建築の京都展っていうね、
は
い、
そうなんです、はい、ですので今回の展示としては、はい、明治大正昭和のモダン建築を選んで、それを資料とともに紹介ということになっています、
うん、そうなんですね、これ京都にある、はい、
そうなんです、そうなんです、京都にあるだけでこんなにもあるのかというふうに、はい、そうですね、それがまあ一堂に集められている、写真だけではなくて、うん、図面ですとか、うん、あとこう実際のものですね、うん、柱の一部分、うん、はい、こういったまあ、それのまあレプリカだったり、はい、
ちょっとマニアックな、
はい、そうです、でもまたこういうのがね、この彫り方がとかいうのが、
そうですか、
はい、
いいんですね、
好きな方は好きだと思いますよ、ね、はい、もうこの葉っぱのレリーフはどうなっているのだろうみたいね、
あ、
はい、
まあ、当時の職人さんが、
そうですね、
ね、はい、一点一点かもしれませんから、はい、そのあたりも、
そうですね、 木を掘ったりですとか、あと石を加工したりしてできているものが飾られています、
うん、あ、そうなんですね、
はい、であのこちらなんですけれども、はい、京都市の岡崎地区というところに、はい、あの位置していまして、うん、地下鉄ですと地下鉄の東西線東山駅から徒歩8分、はい、うん、で京阪ですと、うん、京阪の三条駅から一応ね表示としては16分とあるんですが、うん、16分かなと思いながら、
もうちょっとかかりそうなんですか、
歩いたことはあります、16分か
20分ぐらい、
まあ、私があの遅いか、または他に目が行き過ぎるのかもしれないですね、そうだよね、はい、多分 あの直行でパッとこう行けばいいのかもしれないですけど、右を見たり左を見たり
行ってると、はい、まあ、20分は超えるかなと。あ、もう
超えます、
優に超えますか。
はい、優に超えてしまっても、なかなか、はい、たどり着かない、
ね、そこそこ距離があるということですね、
はい、ありますね、
はね、はい、
あの市バスも駅から出ています。
あ、じゃあこちら利用してもらえれば、
はい、京都駅を、ね、はい、京都駅から市バスも出ていますので、それを利用されてもいいかなというふうに思います。はい、はい、であの先に料金案内しておきますと、一般は1900円、はい、あとまあ学生さんとかいろいろあるのですが、うん、最近はあの、スマートフォンで購入したり、はい、そういうこともあるんですね、で前売り券というものも全部こうスマートフォン上でこう買いましょうみたいな風で、そこから買うといくら引きみたいな風に
少しお安くなるんですね、
はい、そうですね、はい、で、まあ、すでに始まってますので、前売りの段階ではないんですけども、このスマートフォン上の e-tix とかいうのでから買いますと100円引き、
あ、そうですか、
はい、でそれで私今回買ってみたんですね、
すごい、
ちょっとややドキドキしながら、
スマホで、
はい、ものすごいすごく堪能というわけじゃないので、はい、これでピッピッピのピと回りまして、はい、で当日はそのまま紙が出てくるわけではないので、うんうんうん、そのスマートフォンを持って会場に行きます。
なるほど、はい、じゃあその画面をあれですか、
そうですね、
会場で、
はい、画面に QR コードが出ていますので、はい、それを向こうの方がこうピッと、
あ、読み取って、
いや向こうの方がというより、ね、入り口のところにそういうセンサーがあります。
センサーがあって、
そこに近づけてください。
自分で、
はいはい、自分でこうピッて、
ピッと読み込んでもらって、
そうするとバッとこう戸が開くので、
ああ
の、その人の操作ではいかないかもしれないんですよ。
なるほど。
そこでなんかブーとかだったらちょっと
ショックですよ。
ちょっと
ガンガン、
ここまで来たのにみたいな、
どういうことですか。
しかも買ったのにみたいな風に、ね、はい、なっていくのですが、
まあまあね、こういうコロナの時期なので、
はい、そうですね。
人との接触を、はい、この間話しとれますけど、コンビニがセルフレジになってましたね。
ああ、そういうところありますね、はい、
びっくりして、
びっくりしますよね、これで
自分でピッピッピッ
いいのかみたいな風ですよ ね、
ね、
はい、
あれ大丈夫ですかね、自分でピッピッピッですけど、
はい、そうなんです、
いやーすごかったちょっとびっくりしました、
ね、びっくりしますね、
慣れてないもんね、はい、まだそれのに、
いやもうそれがそのうち普通にな
るんでしょうね。
今日は私店員さんにやってもらったわよみたいなことになるかもしれないです。え、すごい珍しいとかなるかもしれないですよね。
そうですね、
はい、そんな、
いやどんどん変わっていくんだなって感じしますね。
そんな時代になるのかもしれないですね、
ちょっとそれてしまいました。
いえいえ、とんでもないです、はい、
じゃあチケットをまあ画面上で読み取って、
はいはい、そうです、
向こうの端末か何かこうセンサーあるんですね、
はいはい、入り口のところにセンサー
かざして、
はい、で最初ちょっとあの、うまくいかなか
った
です正直そうなんです。もう少し近づけてみましょうみたいになったらピーと開いたので、
読み取ってくれました。よかったですね、鈴木さんだったんですねドキドキしてた。
いや、もう私さえちょっとそういうの毎回ドキドキするタイプ
でも、一回もうねこれでしましたので、もう次から大丈夫でしょ
う
ね。
いや、また次の時に
またドキドキします、
ブブーとかなったらもうどうしようかなと思うんですが、
はい、そうなんですね、
はい、そうですね、
まあ、無事に入れた、
はい、無事に入ることができました、はい、で館内たくさん見ていただけるんですけども、はい、もうもうね、ちょっと見切れない感じもしまして。
あ、そんなにたくさん、
はい、で展覧会には月物といえばそうなんですが、図版というものが出ていまして、はい、これも写真も豊富ですし、読み物の部分もたくさんあるんですが、うん、オフィシャルブックとして、はい、もう美術館だけではなくて、もう本屋さん書店にも置いてあるぐらいの、
そうなんですね、
はい、ものが出ています。でこちらもこういうのが興味ある方は、モダン建築の京都100、はい、こちらはね100あるんです、は
い、すごい
何が違うかというと、モダン建築の京都展の中にはね、100もはちょっと紹介しきれてない、
なるほど、
はい、実はもっとあるんですよというふうで、
じゃこのオフィシャルブックを見ていただければ、はい、まあ、ほぼ網羅してるかなと、
はい、網羅しているかなというふうに、
ちなみにお値段はどれぐらいするんですか。
はい、こちらはね3000円になっています。
結構しますね、
はい、でもね写真も綺麗ですし、
あ、いいですね、
ちょっと今迷い中
そういう時はね買った方がいいですね。
そうなんですね、すいません、
ちょっと次に欲しいと思った時にない可能性があるんですよ。
そうなんです
よ、これはねショックで、はい、余計欲しくなっちゃう
ので。そうなんですよね、もう6000円でもいいとかだんだんね、なんかなってお
かしくなってますからね、
買える
時にも買った方がいいっていうのを私も切り替えました、
は
い、
あ、そうなんですね、うん、はい、
本は特にね、
本は特にそうですよね、はい、はい、こちらも書店にもありますし、うん、会場内でも販売しております。これも合わせて見られるといいかなというふうに思います。
オフィシャルブックも出てるということですね、はいはい、じゃあこの中身についてこれから1曲お送りして後半にじっくりとお聞きしていきたいと思います、
はいはい、お願いします。
時刻は11時17分になっています。この時間ははちみつ情報局をお送りしています。後半です。杉さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回はですね、2本立てということで、前半では池フェス大阪2021をちょっとメインで、
はい、
そして後半、モダン建築の京都展についてじっくりお聞きしようかなと思います。
はい、はいはい、とこちらなんですけども、現存する明治大正昭和のモダン建築の中から紹介しているということで、はい、7つのセクション、よくあの美術館だと第1部みたいなのがありますよね。
第1章、第2章とかね、
はいはい、それが7つに分かれている7つのセクション と36の建物というやこうプロジェクトというふうに、ね、あの紹介されていましたね、はい、今回、はい、で、あの1つずつ、まあ、あの簡単に紹介しますと、最初入りますと、明治に入りますと、それまでは京都に、はい、まあ、いた御所とか、ね、天皇が入りだしたんですけど、
政治の中心でしたね、
はい、それが東京にこう都が移ってしまったということで、はい、京都は、ね、残念ながらちょっとだんだん衰退していくのですね、はい、人とか物とかがだんだん向こうへ行ってしまう、でこれではいけないということで、教育とか、まあ、食産工業、あの産業に力を入れようという機運がありまして、それにちなんだ、まあ、建物がどんどん建てられていくことになります。で例えばあのそうですね、あの平安神宮の周辺もそうなんですけども、はい、琵琶湖疎水というのはご存知ですか、
ありますね、
はい、琵琶湖からこう水を引いてきて、ね、はい、でそれで、まあのまあ、京都の町を潤す、うん、
はい、
それからあのそれにちなんだこうポンプ室とかもあるんですけども、うん、そういったものもこうレンガ造りで洋風の建物がいろいろあの作られていきます、はい、でそれからあと小学校ですね、これもあのたくさん建てられていきまして、でそれが今はあの例えばこの明倫尋常小学校というのがあるんですけれども、はい、これなんかは現在では京都芸術文化センターというふうに、まあ、蘇って、はい、そのまま使われている、
はい、
まあ、小学校としては役目を終えているんですが、そういったものになっている。または島津製作所、そういった会社も、はい、あのたくさんできるのですが、河原町にあります旧本社が、はい、今はフォーチュンガーデン京都というね、はい、また素敵なこうレストランというか、そういったもの、
そうなんですね、
もう行かないといけないじゃないかみたいなのにこう海が、はい、生まれ変わって使われています。
この時期に建てられたものも今でも現存して実際に使われている
、ね、はいはい、そうですね、はい、現役のものが多いですね、はい、で次のコーナーに行きますと、この明治の後期に入っていくのですが、はい、様式の美ということで、うん、あのとりあえずまず建てるとか、はい、あの必要だから作るという のにさらにこうプラスしていって、あのこう形とかこう美しさにもこう力が入っていった時代だそうなんですね、はい、でこちらは例えば帝国京都博物館、当時の名前なんですが、はい、そういった博物館ができまして、うん、それはまた現在、京都国立、あ、ごめんなさい、京都国立の博物館、京都国立博物館、こちらはあの元駅の京都駅の近くにある方なんですが、はい、それとして今使われていますね、はい、こちらもあの素敵な建物で、あのリニューアルしてまた使われています、はい、
様式の美、
はい、様式の美ということですね、はい、でまた少し時代が進んでいきますと、和洋折衷ですね、はい、日本的な建物もいいんですが、今度西洋の建築の様式もどんどん入ってきますので、はい、はい、この辺は和風だけど、この屋根だけが洋風だったり、またその下は洋風だけど、はい、上の屋根はとっても和風とか、はい、
なるほど、
そんな感じのものがいくつも建てられていきます、で例えばあのこれですと京都市長の本館ですね、はい、市庁舎がそんな感じですし、あと現在は本願寺伝道院という名前で使われているんですが、はい、こちらもあの建てられた時はあの保険ですね、保険会社の建物として建てられたもの、はい、あるんです、はい、それがとっても、はい、今はその、寺院ですね、本願寺の伝道院というあの建物になっています。これまでとっても変わった建物なので、見るとこう見上げてしまうような、
はい、特徴があるんですね、
はい、今写真がないのが申し訳ないんですけども、特徴がある建物ですね、はい、
和洋折衷、
はい、不思議な感じというかちょっとエキゾチックな感じがする、まあ
ね、やっぱり京都ってねお寺が多いなっていうイメージなので、
はいはい、で普通の、まあ、お寺本願寺としては普通のお寺の建築なんですけども、その伝道院という部分までちょっと変わっていますね、はい、
はい、
また、はい、あの紹介できたらいいなというふうに思っています、はい、 で今度第4のセッションに行くんですが、うん、はい、ここではミッション建築ですね。
ミッション建築、
はい、あのキリスト教などもいろいろ入ってきまして、うん、はい、それに関連した学校もどんどん建てられていきます、うん、そうしたもので例えば同志社ですとか、はい、平安女学院といった学校、そういった学校の校舎が、はい、あの今も使われていて、はい、あのとても素晴らしい赤レンガだったり、あのいくつもあの塔としても残っていたりしますね。
大学もたくさんありますもんね、
はいはい、そうですね、はい、こちらも現在も使われているものとして残っていますね、はい、うん、はい、で次5つ目なんですけども、うん、今度は都市生活とモダンということで、うん、ちょっとまあ趣向を変えた部分もあるのですけれども、はい、こちらですと、まあ、市民の生活に必要な銀行、はい、レストラン、はい、あと新進堂といったこうパン屋さんというか、その、あの喫茶ですね、そういったものも、あのいくつもできまして、それぞれにまた特徴のある建物になっています。はい、これもあの出かけて実際に、まあ、食べたりすることができるので、
今でも使われている
、はい、使われていますね、はい、で最初に建てられた、あのものとしては例えばレストラン八尾政というふうで建てられたんですが、うん、今はあの市場の橋のところに、はい、あのよくテレビで中継、あの、京都の天気はどうでしょうみたいな、地上大橋を映しましょう
という
のに、
はい、
そうですね、はいはい、きっと映っていると思うんですが、はい、その、はい、素敵な建物が、あ、これねってきっと分かっていただけると思うんですが、ね、今は東華菜館という名前の中華料理のお店になっています、
ね、うん、あ、そうなんですね、はい、こちらもお腹が空いてきた、
はい、こちらもあの美味しいですよ、
いいですね、
はい、いいですね、はい、で新進堂、京都大学の近くにあります新進堂といったところも、うん、あのいいですね、ここも普通にコーヒーを飲んで静かに過ごすことができます、
いいですね、京都、
はい、いいですね、はい、いいですね、お昼そこで食べて、ね、あの喫茶はこちらへみたいにできますね、
ゆったりと過ごせそう、はい、長らく行っておりませんけど、
あ、そうなんですね、はい、
行ってみたいですね、
ぜひ行ってみてほしいですね、はい、で6つ目なんですが、はい、6つ目はこう住まいとコミュニティということで、はい、うん、こちらも完全にあの個人宅だったりするのですが、あの駒池住宅といったものが、はい、あのまだ残っておりますし、あと堀川団地、こういった団地の建て方もそれぞれに特徴のある建て方、
昭和なんですかね、
はい、そうですね、はい、でまあ、そこを中心にして皆さんのつながりができたりとか、あのそういったことが重ねて展示してあります。そう
ですね、駒池住宅はやっぱり古いんですかね、
はい、そうですね、
はい、今でもお住まいですかね、
ここ、はい、今はね、あの多分記念館になってるのかなと思うんですが、あです、ね、あの予約をすれば入ることができると思います。
堀川団地、
あ、堀川団地、はい、こちらも団地の建築なんですけど、そのあのこの行ったところ、はい、ごめんなさいね、この展示の時には、その堀川団地のどういったらいいですか、こう間取りですとか、はい、あの使われている、あの椅子とかそういったものが置いてありますので、はい、あのあこんな感じなのかなというふうに、はい、あ
の私も団地で育ったので、
そうなんですね、
なんかこう興味が湧きますけど、
そうですか、はい、あの映像も、ね、流れていますので、当時の映像も見ていただけるようになっています。
はい、住まいコミュニティという、ね、はい、セクションですね、
はいはい、で最後7つ目なんですけども、モダニズム建築ということで、ちょっとこちらは大きめのもので、はい、しかもあの時代がだいぶこちらに近づいてきているんですが、
最近になるんですね、
そうですね、はい、例えば京都大学総合体育館、それから国立京都国際会館、であの国際会館の方は前にここでも紹介したことがあるかなと思うので、覚えていてくださるんですかね、有名
ですもんね、
はい、そうですね、こちらとかが紹介されています、はい、であの国際会館の方についてはまたあのビデオが流れていたりしまして、はい、どのように作っていったかとか、あのそういったものを、ね、興味深く見ることができます。
もうそこだけで一日終わりました
。そうですか、興味があればそういうのを、ね、
は
い、
ずっと見てますね、ね、
そうですね、はい、であの写真ばっかりかなというイメージで行ったんですけど、はい、うん、あの図面ですとか、
図面がある、
はい、あと何脚か実際に座れる椅子、
あ、そうなんですね、
はい、で座って写真を撮ってもよかったりするコーナーもありますね、 であと装飾、はい、いろいろあの飾り窓の様子ですとかタイルですとか、そういった、まあ、細かいものも置いてあったりしますの で写真が写せるところとちょっとダメなところとあるんですが、まあ、選んでいただければ、
うん、可能なところではそういうことをできる、
はい、楽しめるかなというふうに思います。
図面はあれですか、建物のこう寸法とか全部こう書いてあったりするんですかね。
設計図、
設計図
いわゆる設計図ですね、
はい、ちょっと見てみたいですね、
はい、そういうのが好きな方はもうそれをじーっと、ね、こう見てらっしゃる
覚えようとしてるんです
よ ね、 どうね、私あんまり
イメージがこう、
はい、こう全部こう
入ってくるんですよ ね、
ね、あここだからこうなってってなるんでしょうかね。
ここ5センチで撮ってたんだとかねそこだけで終わってしまうの一日が、じゃあいろいろ見どころがありますね。
そうですね、はい、私本当に写真が何という建物で写真があって、うん、もう次のコーナー行くのかなぐらいに思ってたんですが、あのそれぞれに、深い部分まで見せていただけますの です興味深いなというふうに思います。
なるほど、ね、はい、こう期間中何かこうされてたりするんですか。
はい、そうですね、あのここで展示している他に、連携企画ということで、はい、うん、先ほど紹介したような喫茶ですとかレストランに実際に行っていただくと少しこう割引が効いたり、はい、
なるほど、いいですね、
はい、あとツアーも出ていますし、特別公開、さっきちょっと言いましたこの本願寺伝道院は普段はね外回りしか見られなくて、はい、うん、外回りは私見に行ったんですけど、どうも中に入れるらしい。
今回は
なんとかしなければとね、今ちょっと画策中
じゃあ2回目の遠征
は、はい、いつならいいのかと思って、はい、
まあ、年内、まあ、26日、はい、12月26日までですから、はい、まあ、どこかで行けるかなと、
どこかで、ね、行ければ、はい、毎日やっているわけではないので、またそこで、ね、その辺りをこ うまく
調整がいきますね、
はい、調整しなければ
大変、
はいはい、そうです、う、はい、で、あの、まあ、建物は好きですし、京都もあの本も持っていて何回もそれを見ながら行ったりしているので、はい、まあまあ知ってるつもりだったんですけど、いやいや、まだ
まだ
知らない、これはと思ったところがあったので、
隅々までね、はい、歩く鈴木さんでもまだ知らないところがあったと、
はいはい、行っていないところがあるので、ちょっとこれはもう一度、あの勉強させて
じっくりこじつめて、
はい、
京都に行かないといけないですね、
は
い、
そうですね、はい、
じゃ あ、 あの現在開催中ということで、はい、今コロナの、まあね、
はい、
少し落ち着いていますけれども、あ、はい、しっかりまあ対策しながら、はい、状況を見ながら楽しんでいただければと思いますね、
はいはい、あの館の方でも十分に対策を取ってらっしゃいますので、うん、それにまた従っていただいて、ね、入場していただけるといいかなと思います、
は
い、
モダン建築の京都展は、はい、現在京都市京セラ美術館で開催中ということで、はいはい、またホームページなど見ていただければ、
はい、
アクセスが時間とかね、
はい、
分かると思います、
ね、そうですね、はいはい、で連携企画については、うん、あのネット上にあの詳しく載っていますので、
うん、
はい、そちらをご覧いただいた方がいいかなと思います。
分かりました、はい、まだまだ本の入り口っていう感じがしますね。
そうなんですよ、はい、
奥が深そうで、
はい、
ぜひあのオフィシャルブックもですね、はい、購入していただいてじっくりと見ていただければと思います、
は
い、
そうですね、はい、はい、
ということで今日のはちみつ情報局、イケフェス大阪2021、そして、はい、京都で開催されていますモダン建築の京都展についてお話しいただきました。鈴木さんでした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。